こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。普通ができない ADHD 脳の取説本ミスを徹底的になくすライフハック67は、 ADHD 当事者であるお話タイムの鈴木さんが遅刻、忘れ物、衝動買い、片付け、仕事の継続、人間関係といった日常のつまずきに対して考案してきた実践的な工夫を集めた生活実用書である。著者は大学時代に ADHD と診断され、その後も就労や生活の維持に苦労した経験を持つ。本書の焦点は、根性や反省によって特性を強制しようとすることではない、不注意多動性。衝動性という特性を前提に、ミスが起こりにくい環境判断を先延ばしにしにくい仕組み。時間やお金を目で把握できる手段を用意することにある。67のライフハックは万人向けの処方箋ではないが、普通にできないという自己否定を、具体的な課題設定と試行錯誤へ置き換えるための入門として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、努力不足ではなく不注意多動性衝動性への対策として捉え直す。本書の出発点は、日常生活で繰り返される失敗を人格や意思の弱さの問題として片付けない点にある。遅刻、提出忘れ、物をなくす、会話や仕事が続かない、衝動的に買ってしまうといった困りごとは、 ADHD の不注意多動性衝動性と結びついて現れうる。もちろん診断名だけで個人の行動を一律に説明する本ではなく、著者自身が苦しんだ具体的な場面から対策の必要性を示している。重要なのは、気をつけるという抽象的な指示だけでは再発防止になりにくいという認識である。例えば忘れ物なら、注意力を高めようとするより持ち物を視界に入る場所へ置く、確認の手順を外部化するといった仕組みの方が実行可能になる。失敗後の自己嫌悪は行動を改善するどころか、着手回避や混乱を強めることもある。本書は特性を面積の理由にするのではなく、失敗の発生条件を観察し、条件そのものを変えるという実務的な方向へ読者を導く。次に、過集中と時間の見失いを。音と視覚によって外部化する時間管理について本書が提示する代表例は、過集中への対策として、1時間ごとに時報やアラームを鳴らすこと、各部屋にアナログ時計を置くことである。これは単に予定を細かく管理する方法ではない。作業に深く入り込むと、空腹、休憩、出発時刻、次の予定といった外部の情報が意識から抜け落ちやすい人に対し、時間の経過を環境側から繰り返し知らせる方法である。アラームは集中を中断する装置であると同時に、今何時で何を切り替える必要があるかを再確認するきっかけになる。アナログ時計も、数字だけでなく針の位置から残り時間や経過を空間的に把握しやすくする道具として機能する。ここでのポイントは、頭の中だけで時刻を覚えたり見積もったりしないことだ。時間感覚の揺れを意思で埋めるのではなく、目と耳から繰り返し補助する。本書の工夫は、集中力を否定せず、過集中が予定破綻に変わる前に戻るための外部の足場を作る提案だと言える。さらに、衝動買いを防ぐために支出可能額を電子マネーの残高で見える化する金銭管理では、クレジットカードを避け、残高が確認しやすい電子マネーを用いるという例が挙げられる。これはキャッシュレス決済そのものを推奨するというより、支出の痛みや上限を把握しにくくする仕組みを減らすための提案である。クレジットカードは購入時点で口座残高の減少が見えにくく、支払いを個実に回すため、衝動性が高まった局面で今いくら使えるかの判断が曖昧になりやすい。一方、あらかじめ入金した電子マネーの残高は使える金額を比較的単純な数字として示す。買うかどうかを考える際に、予算という制約をその場で視覚化できることが利点となる。もっとも、電子マネーも自動チャージや複数サービスの併用によって管理が複雑になれば同じ問題を招きうる。そのため、このハックの本質は、決済手段の優劣ではなく、衝動と購入の間に残高を見るという確認行動を挟む点にある。自分にとって支出が最も見えやすく、上限を設定しやすい方式を選ぶという応用可能な考え方である。そして、マルチタスクでパニックになった時、AI を即時の整理補助として使う。本書は、複数の作業が重なって混乱した際に AI へすぐ相談するという現代的な方法も紹介する。この提案の価値は、AI が正解を代わりに決めることではなく、頭の中で絡まった課題を言語化し、順序へ変換する補助になる点にある。パニック状態では何から始めればよいか、誰に何を連絡すべきか、締め切りや優先度をどう確認するかを一人で整理するだけでも負担が大きい。そこで状況起源、手元にある情報を入力し、最初の見てを出してほしい、連絡文の下書きを作ってほしいと依頼すれば、着手の摩擦を下げられる可能性がある。これはタスク管理アプリやチェックリストと同じく、実行機能を外部の道具で補う発想の延長線上にある。 ただし AI の回答には誤りや前提不足があり、個人情報や機密情報の入力にも注意がいる。また、医療・法律・金銭上の重要判断を任せる用途には適さない。本書の実践を生かすなら、AI を混乱をほどく下書き役と限定し、予定事実・最終判断は自分で確認する姿勢が必要である。最後に、全員に聞く正解ではなく、自分に合う失敗防策を試す67のアイデア集。67のライフハックという形式は ADHD の困りごとに単一の万能策がないことと相性が良い。ADHD と一口に言っても困難の現れ方、生活環境、音の裁量、支援の有無。併存する課題は人によって異なる。したがって本書の各提案は守るべき規則というより、失敗を減らすための実験候補として読むのが妥当である。ある人には1時間ごとの通知が有効でも、別の人には通知が多すぎて無視につながるかもしれない。残高の可視化が支出管理を助ける人もいれば、別の予算管理法の方が続く人もいる。この個人差を前提にするからこそ、読者は合わなかった方法を自分の能力不足の証拠と受け取らずに済む。試す際には、何に困っているか、いつ失敗しやすいか、一つの変更で何が変わったかを小さく記録すると、工夫の精度を上げやすい。本書は著者の当事者経験から出た具体案を豊富に提示しつつ、読者自身が生活を調整する主体になることを促す。診断の有無に関わらず、片付けや段取り、時間把握が苦手な人が参照できる理由もここにある。結論として、本書は ADHD の診断を受けていて、日々のボンミス、時間管理、金銭管理、仕事や対人場面でのつまずきに悩む人に向く、診断には至っていないものの忘れ物や先延ばし、過集中、片付けの難しさを抱える人、そして家族や支援者が当事者の困難を生活場面から理解したい場合にも参照価値がある。ただし、診断や治療の代替となる本ではないため、困りごとが深刻な場合は医療・心理・福祉の専門的支援と併用する位置づけが適切である。実用書としての利点は、抽象的に習慣化する、注意すると促すのではなく、時計・アラーム・決済方法、 AI などすぐ試せる道具と行動に落とし込んでいることにある。同種の ADHD 本には医学的解説や体系的な理論を中心とするものも多い。その中で本書は、著者が当事者として生活を維持するために編み出した切迫感のある小さな対策を67項目で集めた点が特徴である。読者は全項目を実践する必要はない。自分の失敗パターンに近いものを一つ選び、環境を少し変え、続くかを確かめる。その反復を始めるための具体的な素材を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、お話タイムの鈴木さん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。